こんにちは、ザ・ディープダイブです。今回はあなたが共有してくれた資料、特に採用サービス CIY の記事について深掘りします。テーマは、優秀な人材が定着する少数精鋭企業の離職率を劇的に下げる秘訣ですね。いやー、少数精鋭の組織ってこうスピード感があって魅力的ですよね。でもその反面、頼りにしている優秀な人ほどなんか辞めてしまうみたいな、そういうジレンマって結構あるじゃないですか。この記事はまさにその迫真に迫る内容かなと。早速紐解いていきましょうか。
そうですね。少数精鋭のメリット、まあ、つまり個々の能力での依存度が高いっていうのが、裏を返せばそのまま離職リスクにつながっちゃうと、そういう構造的な問題を指摘してますよね。この記事の根幹にあるのは、単なる対症療法じゃなくて、なんというか組織の在り方そのものを見直す必要性みたいなところかもしれません。
なるほど、構造的な問題ですか。記事が挙げてるリスクの中でも特に属人化、つまり特定の人に仕事とかノウハウが偏っちゃう状況、これは結構実感してる方も多いんじゃないでしょうか。
おっしゃる通りですね。その方が抜けると、まあ、業務が回らなくなるだけじゃなくて、残されたメンバーのこう心理的な負担も増えちゃいますし、
確かに。
さらにリソースが限られる中で十分な成長機会を提供できないっていうのも、意欲の高い人材にとっては結構大きな不満要因になるんですよね。キャリアアップがちょっと見通せない状況。
ああ、なるほど。じゃあどうすれば優秀な人材をつなぎ止められるのか。記事では給与だけじゃ不十分だってかなりはっきり言ってますよね。
そうなんです。給与は、まあ、もちろん重要ですけど、それだけじゃ限界があると。この記事ではエンゲージメントを高める要素として、6つ挙げてますね。
6つも。
職場の人間関係とか、評価の公平性、あとキャリア支援、それからミッションへの共感と働きがいで、ワークライフバランス、この6つです。これら全体にこう戦略的に取り組むことが、結果的に離職率の低下とか、まあ、生産性の向上につながるっていう、そういう視点ですね。
6つもあると、どこから手をつければいいのかなってちょっと悩んじゃいそうですけど、記事では何かこう優先順位みたいなものは示唆されてるんですか？
ああ、直接的な優先順位付けっていうのはまあ明記されてないんですけど、でも個々の組織の課題に合わせて取り組むべきっていう、そういうニュアンスですかね。例えば具体的な対策を見ていくと、理念とかビジョンへの共感、これを促すコミュニケーションの重要性が結構強調されてます。
ああ、共感。
これは組織の根幹に関わる部分ですよね。
確かに。それから DX ツール、つまりデジタル技術を活用した省力化、これで日々の業務負荷を軽くするっていうのも挙げられてますね。これも、まあ、個々の負担を減らす上では重要そうです。
加えて離職理由の上位にこう常に上がる人間関係の問題。
ありますね。
これに対しては公平なコミュニティ運営とか、明確なルール設定が有効だと。そしてさっきもちょっと触れた成長機会については、キャリアパスの見える化ですね。細田木材工業さんの具体的なガイドブック事例が紹介されてて、求められるスキルと研修をこうちゃんとリンクさせることで、社員の納得感とか働きがいが高まったと。
評価の公平性も、特に少数精鋭だとトップとかマネージャーの主観が入りやすそうで難しいテーマですよね。
まさにそこが課題なんです。だからこそ記事では主観をなるべく排除して、基準を明確化して、こうシステムで運用することの重要性を説いてるんですね。採用サービスでもある CYER のような適性検査を活用して、採用段階でのミスマッチを防ぐっていうのも有効だと。この記事によれば、 CYER の導入で離職者数が平均 62% 改善、ハイパフォーマーを 71% の確率で予測できたなんていうデータもあるみたいですね。
62% 改善、 71% 予測ですか。それはすごい。なるほど、客観的なデータとか仕組みで補うわけですね。さらに意見を自由に言い合える心理的安全性の確保、これもまあ属人化を防いでチーム全体の力を引き出す上で大切だと。
でこれらを踏まえて、記事は具体的な実行計画も示唆してるんです。まず現状分析から始めて、1年目に評価制度の見直しとか省力化、2年目に理念の浸透で、3年目以降に本格的な育成投資みたいな段階的なアプローチですね。
なるほど、一足飛びにはいかないと。
そういうことです。 最終的にこの記事が強調しているのは、優秀な人材が本当に求めているものって結局成長の機会、評価の公平性、ミッションへの共感、この3つに集約されるんじゃないかと。これらを単なるスローガンとか、まあ感情論じゃなくて、具体的な制度とか仕組みとして組織にちゃんと根付かせることが、少数精鋭でありながら持続的に成長するための鍵だと言えるでしょうね。
よくわかりました。つまり福利厚生みたいな、こう付加的なものじゃなくて、組織運営のまさに根幹に関わる戦略的な取り組みとして捉える必要があるということですね。属人化を防いで公平に評価して成長を後押しする、言うは易しですけど、実践となるとこれは骨が折れそうです。
その通りです。本当にだからこそ、この記事が示すように、焦らず一つずつこう段階的に取り組むっていう視点が大切になるんだと思います。最後にですね、あなたに一つちょっと考えてみていただきたいんですが、もしあなたの組織で今従業員の方が評価の公平性についてどう感じているか、その率直な意見を集めてみるとしたら、どんな声が聞こえてきそうでしょうか。まずそこから何か見えてくるものがあるかもしれませんね。